眠り姫の憂鬱とかつて子供だった森人たち、蜂蜜漬けの可逆、グロウ役の渡家哲です。はい、というわけで、グロウのイメージから離れすぎない感じで喋っていきたいと思います。出来合い SM をコンセプトとしている本作品ですが、企画書を受け取った時はどのように思われましたか？綿毛的に、SM というと、やっぱり女王様とか、が、ムチで、ブタって言いながら叩いてるイメージだったので、そこに出来合いがくっつくとどうなるんだろうなと、なんかポカーンと想像しながら、企画書を見ていました。次。大丈夫かな、企画書を受け取った時と脚本を読んだ時では印象は変わりましたでしょうか、とのご質問。その企画書で出来合い SM というのワードだけを聞いてたので、まあ多分今これを聞いてる方はその本編も聞いてくださったのだと思いますが、非常に愛のある行為なのかなと脚本を読んでると思いました。はい、そういう意味でちょっと印象は変わったと思います。はい、次。このセリフが印象に残ったというセリフがありましたらお聞きしたいです。まあ先ほどの質問にもちょっと被ってしまうんですが、グローがあなたが望むだけの苦痛を与えて、あなたがその苦痛から解放された時の快楽だったり喜びを与えたいというのが非常に、まあ需要と供給ではないですが、相手が求めているものを与えてあげようっていう、まあお互いに愛のある行いをグローはしようとしたいと思っているんだなと思ったので、このセリフが印象に残っております。はい、お次。ご主人様と奴隷としてハッピーエンドを迎えたグローとヒロインですが、いつかヒロインが逃げ出す日が来ると思いますか？また逃げたらグローはどうすると思いますか？どうなんでしょう。いつか逃げ出す日、まあ逃げ出すということはグローがもっと過激なことをやり出して、ヒロインが命の危険、今本編では最後命の危険があるんですが、ヒロインはグローを信頼して、身を任せていたと思うんですが、その信頼が何かしら崩れて命の危険を感じた時にもしかしたらヒロインは逃げ出すのかもしれないですね。ただそのもし逃げ出したとしてもグローはそれを受け止めるんじゃないでしょうか。はい、そこは非常に大人な対応をしそうだなぁと彼は思います。はい、次。眠り姫シリーズでは若者時代と少年時代を演じ分けていただいていますが、どのような部分を意識して演じ分けているのかお聞きしたいです。はい、年齢を重ねた方は意外と本人はその年齢を意識していないという話を聞いたことがあるので、多分グロウもあまり本人としては年齢をあまり感じていないと思います。ただその年を重ねると周りから見る目が変わるので、まあおじいちゃんはおじいちゃんを演じなければならなかったり、お父さんはお父さんを、お母さんはお母さんを演じなければいけないと思うんです。で多分本人の本質というものはあまり変わらないのかなと、まあ性格がこじれたりとかいろいろあると思うんですが、なのでまあその年齢感だけは出すようにして本人の本質はあまり変わっていないのかなと思いつつ演じました。はい、じゃあ次はラストのご質問です。本作品ではエンディングでグロウとビスクを選べるようになっていますが、グロウを選ぶべき理由をプレゼンしていただけると幸いです。なるほど。逆にこいつは選ばん方がいいぞと思った場合はそのまま言っていただいて大丈夫です。いや、ビスクはビスクでいいと思いますので、まあそちら ご興味ある方は、ディスコを選んでいただいていいと思います。まあ、グローはグローで、まあ、ちょっと、ノーマルではないですが、非常に愛のある男性だと思います。ヒロイのことを、心底、愛している子だと思いますので、もし、ちょっと、痛いこと平気かなとか、苦しいこと平気かなって思う方は、グローを選んでみてください。とても幸せな日々を送れるんじゃないでしょうか。綿毛鉄でした。